花冠姫子の昼あやかし。この時間は、鯖江じゃない福井の片町、
はい、
バーあやかし、そして、もう駐車場とかさ、はい、ああいうお店とか、うん、その他にも道路工事現場とか、その他にイベントなんかがあるとね、
はい、
ああいうこう我々の歩行者の誘導などでもおなじみでございます、うん、はい、マイフットのサポート提供でお届けしてまいります。今日もスタジオには花冠姫子さん、
はい、
ようやくスタジオでなんか空いたって感じもいたしますけども、お話伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
おはようございます。
そうそう、今ご本人も言ってましたけど、そうなんです、前回前々回は
そうやね、
スタジオじゃなかったんですよ。
なんかマスクしてきたのはいつ？
4月
なんだ、うんうん、そこまで5月がズームで、はい、6月がお店やってね。
そうそうそう、
はいはいはいはいはい、
ですから、
うーん、
なんか本当あっという間というか、
本当本当
びっく
りした。
まあお店も、ソーシャルディスタンスをある意味保ちながら、
はいはい、
そして、手指テレビの消毒とか、いろいろと皆さんにご協力をいただきながらお店もね、
はいはい、
うん、ただ残念だったのはね、先月
予演が ね、
亡
くなってしまったのが
初の中止、
初の中止、もうだからあの17は、ね、そのままもう17で置いとこうと思って。
なるほど。
次は18をしようと。
そっか。18はだから、17は、
うん、もう永久欠番。
なるほど。ということなんですよね。はい、今日ね、実はあの、姫子さん、あの、おちょぶ口のマスク。
おちょぶ口用です。
どこに売ってんのっていう、これ実は裏表があってね、おちょぶ口バージョンと口開いたバージョン。
はい、
口開いたバージョン結構生めかしそれを着用してということで、
これはあの丸岡やったかな、研磨の石川さんという方が作っていただいて、はい、
あ、だから売ってるんじゃなくて、
これね実はね、
うん、
アベノマスクなんです。
あ、
そうなんですか。
アベノマスクに加工していただいて、
今アベノマスクもちょっと考えればこういった形でさ、地域のアーティストの人たちにね、
でもこれちょっとちっちゃいやろ、アベノマスク。
僕ねまだあの袋から開けてないんですよ、うん、みんなちっちゃいちっちゃい、
マスクがちっちゃいのか私が大きいのか、
安倍さんもっとはみ出てます
ね、なんかちっちゃいやん。だからこの書いていただいてもこれに合わす、化粧を合わすの大変なの。
そっか、この間一応花も書いてある、
ね、花も書いてある、
そこにちょっとね合わせてということ、
あのこの方はちょっと結構いろんなとこリアルに書かれるので、
でそのねマスクの口のところにちっちゃな穴が開いてまして、ご自身で開けて、
そうそう、
そこからストローでチューチュー、
そうそう店でしてるとやっぱりどうしてもね飲まなあかんので、ね、飲む時こういちいち開けてたらちょっとあれやん、ね、
でもお酒関係をストローで飲むと酔いが回りやすいし、ね、
本当に
ね、うん、まあそれなんかでもまあみんな元気で会えて何よりでございます
けど、はい、
はい、あのまあちょっとお店を振り返ると、あの前回あのその代わりゴーゴーボーイさんとか、ドラッグクイーンさんとか、
はい、
あの期間限定で3日間かな、
3日間はい、
はい、こう来てくれて、
はい、
やっぱりお店の雰囲気 いつものようにはならなくても、
うんうんうん、
やっぱりその にぎわいというか、
そうそう、すごかったです。土曜日は、
うん、
オズちゃんとビビちゃんが、
はい、
クイーンが2人来てて、だから私入れて3人、さすがにちょっとあれは3密保てるかどうかが必死でもう早い人たちもみんな早く帰って帰って言ってなんとか4回転。
なるほど、
うん、
3人ね、お店の僕ねこの間伺ってみましたけど、あそこでだってあの3人がドンと立ったらいやもうそれは、
うん、
あの映えますよ、
そうですね、
映えるっていうかすごいあのなんていうかなインパクトですよ。
そうですね、
そう思うでしょ、
うん、
どこにいるか分からへんよね、みんなちょちょこちょこいろんなとこに人がいて
そうですか、
そう
で、あとなんだっけ、金曜日と日曜日の日はゴーゴーボーイさんね、ゴーゴーボーイ、
はい、
なんかあのフェイスブックで花冠姫子さんのフェイスブックはいつもねあのいろんなあの日常の姿とかいろいろと普段はなんかうまいもん結構食ってたり
はい、
でなんかゴゴボイさんとご飯であとなんだろうなんか サウナみたいな、
あよもぎ蒸し、
うん、
あよもぎ蒸しいいですよ、
なんかあれ2人とも連れてったんだと思って、
そうそうそうそう、
なんか見ました、
あのね、
うん、
あのドラッグクイーンって女装してる人より、
ええ、
ああいうゴーゴーボーイの人たちの方が、 美意識が高いの。
あ、
私たちはやっぱここだけか、ここだけだ、顔だけね、うん、必死でメイクするけど、うん、あらそうやって体だからさ、ね、体のメンテがすごい、うん、だからすごいあのよもぎ飯してよかったって言ってたよ。
なるほど。
あのなんかブツブツみたいなのも綺麗になるって言ってた、
やっぱ老廃物
とか、ね、そう、ね、出にくい老廃物がよもぎによって出るって言って言ってた、う
ん、ね、顔だけ出してカッパみたいなのね、ポンチョみたいなのね、なんか首から下にこうかけて、うん、なんか中で蒸すんですか、あれは。
よもぎを炊くの。
ほ
ー、下で、
そうなんですね、
結構暑そう。
暑い、男の人は大変、
うん
うん、昼間に言われんけど、
うん、女の人だったら暑いかもしれないけど、
もともとはあれは女の人のためにできたみたいなもん。
そうなんだ。
あんまり容赦なんであれやけど、
うん、あれはね、ちょっと見ててへーと思いましたけど、
うん、はい、いいです、あれはぜひやってください。
ぜひ。でもなかなか家でできるんでね、ヨモギ大量に蒸してと
かね、うん、あ、あのそんなそこらに生えてるヨモギじゃないんでね、ちゃんとなんかこうしてこなあかんやつなんで、ヨモギ蒸してきてやったらええっちゅうもんじゃないんで、ね、
気づいたら何でもない雑草ね。
そうそう、大変大変。
いや、でもこうしてお店も、少しずつ、やはり他のところとやっぱね違うのは、あやかしっていうのはこれまで独自路線で、うん、ただ何言おうがブレずにやってきたのが、逆にこのコロナに強かったっていうね。
でもコロナの自粛の時も、うん、お前店してるやろって言われるのが結構あったんで、
ね、
してないしてないって言ったけど、うん、だからもうずっとしてないって言いながらライブしてたもんね、毎日、うん、ほぼ毎日ライブしてたんで、はい、
うん、そう
です、
う
ん、今もだからクイーンの人たちがインスタなんかしょっちゅうライブしてるね。
ああ
やって見れるようになってしまうと、うん、イベントしてもあれなんかなっていうところもあるしね。
そっか、やっぱりでも生でね、イベントでこう、うん、あの音の振動であったりとか雰囲気とかは、
うん、まあ、あれ生はもう全然違うよ、ね、いつもうちね、あの画面で流してるけど、
はい、
うん、やっぱ全然違う、
うん、
だから早くね、またそういうあの広い会場でね、皆さんに安心して行えるイベント、
どっか体育館借りてしなきゃ
な、そのこと野外ですね、錦公園ね、
錦公園許可出してくれるかな、中央公園ならステージもあるし、
そうね、
神奈川 FM さん共演で協賛で、
うん、
そこで
西山公園
で、
西山公園レッサーパンダが逃げていくて驚いていくという単調するもん。
10時ぐらいまででいいんですよ、ね、できれば。
一時期ね、あのなんだっけ、あの歴史っていうね、あの鯖江出身のアーティストが、本当ならもう基本的にライブという形では貸さない公園なんで、うん、もうほら入場制限とかしちゃうとあれだからって、うん、でも地元の熱い希望で一回行った時にあれで、うん、もうここがもう何電車のその西山公園とつなぐとか、もう 人でごった返して、
え、つつじ祭りの時かな、
なんかどうかつつじ祭りちょっと避けたんだけど、でも一周ぐらいずらして、でも思い切ったことやったんですよね。
直流の時は一回行ったことあるけど、
ね、あ、本当に、うん、だからね、ただもう駐車場もまあ人もごった返してて、うん、いいも悪いもいろんな批評あったみたいですけどさて、あのちょっとね、今日たまにですけど、ちょっとこのとある新聞記事の中に、
ね、
うん、このこれ実は厚生労働省が初めてやった調査結果、1万社を対象に、
はい、
うちには来てないんですけども、 LGBT など性的少数者に配慮するための何らかの取り組みを実施している企業全体の1割にとどまっていると。
うーん、
例えば従業員向けの研修、
そんなんして
るね、社内の相談窓口、まあでもこうやって書いてあるのは分かるんですけど、このアンケートのこう聞き方自体が、
そうやな、もう
なんかもうその LGBT には関係ないとしてる人が作ったアンケートになってます ね見てると、
うん
うん、だって社内の相談窓口とかありますけど、そんな普段どうなんですか、 LGBT でどうのこうの社内の相談点って会社でするんですか、
ってことで入社してから自分が LGBT やって気づくっていうことかな、これは。
あ、
でないと、でも相談普通に入社してて、
うん、
相談窓口行かへんや、うん、多分これはみんながもう分かってて雇って、
うん、
あ、まあ、なんかいじめられたっていう相談窓口なのか、
うん、
ね、 今言ったみたいに入ってから自分がそうやって気づいて、うん、どうしたらいいかわからんっていう相談窓口なのか。
LGBT 社内相談窓口コーナーなんて
書いたらないかれんし、
ね、そういうのもありますから、ちょっとそういう意味では分かってない人のアンケートではないかという声もあるんですが、
社内規定って何を作るんやろ
う、ね、あとは同性パートナーへの
傾聴費、
まあ、そうですよね。結局うちの家族が例えばちょっと父が今病気で入院したので明日休ませてくださいっていうのは言えるところが、そのパートナーが例えば病気や何かした時に休ませてくださいっていうのを、
でもパートナーシップを取ってる市町村にある会社ならいいん
だ。まあね、でもそれがどこまでご本人たちがそっとパートナーシップで制度にやってるのか、それをこう全体にカミングアウトしてみんなも分かってくれてるかでも言いますよね。
このね、この何やろ、この調査の内容を見せてほしいよね。どういうふうな調査をしたのか、これだけではちょっと分からへん。
その他企業によっては家族手当なんていうのまだこれわずか1割の配慮の中の会社の 8.7% なので、もう本当にありみたいな規模です
ね。それが社内規定ということなんやろ
ね、
家族手当を、
うん、
通称名を認めるやつ、私花貝姫子でできるってこと、すごい。
まあまあ
私でも会社の人たちみんな知ってるし、
ええ、
私会社では姫子さんって言われてるけど、
そっかそっか。姫子さん、そうだ、今ね、こう夜は夜のもちろん顔もありますけど、はい、昼日中もね、
はいはい、
自分自身のこう生活のペースをちゃんと取り戻そう普段も働いて、と会社でもみんな知ってて、
そうですそうです。
こういうところにちゃんと調査しないとね、
うん、そうです、
言ってないでしょ、こういう調査ないでしょ。
ないない、初めて見たもんこれ
ね。だからこういう人たちの声を聞いて、他の会社の人たちも今後こうしなきゃいけないんだっていう見本というかね、
はいはい、
例を見せるのが一番なんでしょうけど、ね、やっぱそうか、会社では姫子さんって呼ばれる。
そうでも、
うん、
この調査自体がさ、
うん、
もうすでに差別ですよね。
なるほど、
うん、
だって私は別にそうやって入ってきたって、ああそうなんて進んでしまうよ、うんうん、普通の人たちと同じ扱いで終わってしまうから、
うん、
別に私がいるからやっぱりそういう人らも入ってくるかもしれない、
うん
ね、だから、まあ、みまあまあ幹部の方たちにはこの人たちはそういう人やって言うだけでさ、
うん、
別にそれ以外のことは何もないし、
うん、
ね、まあまあちょっとこの傾聴とかそう言われるとちょっとあれかもしれんけど、うん、ところはでも逆に知ってるから、
うん、
ね、パートナーの方が亡くなられたってなったら、
はい、
そんな少し休んだ方がいいんちゃうってなってくるよね、
うん、
必然的に、
うん、
でわざわざそのいろんなもんで定めなくても、
はい、
うんうんうん、
だからパートナーという表現でとどめればいいんですけど、それがパートナーって誰だ、男なのか女なのかって、そこまでこう言われてしまうと、なんかね、パートナーという時点で、あ、もうそれなら大事な人なのか、いってらっしゃいっていうね、なんかそういう風になればいいんでしょうけど、
自認する性別の差異を認めるっていうのは、
うん、だから
自分が女性やと思ったら男性に入れってこと、
ジェンダーだったら、
そんなんでもどうする
、うん、
見た目が男の人が自分が女だと、
うんうん、
っていうのはじゃあこれ、ね、変なことにも使えるよね、
うん、
鳥さんが自分を女と認めるって女と行けばいいやで、
それあれじゃない、変なおじさんになっちゃう、
そうそうそう、そうでしょ、だから、うん、この聞き方がこれ難しいよ、
あ、
こんなこの調査の仕方が、
うん、
うん、
まあ、そう、なんか取り急ぎやったって感じでしょうね、うん、
これ認めたら、うん、やっぱり社内中にお触れを出さなあかんし、
うん、
ね、なら女の人はね一人ずつ越してるいいかもしれんけど、男の人が突然女の子越した人が入ってきたらびっくりするやん、
そうですね、トランスジェンダーだって、まあ、それは例えば国のあれでこう認められてね、うん、性別やら全部変えられたとしても、なんですかこうどうしてもね、見た目の部分で、
うん、
これは別に男性が女性にだけじゃなくて、女性が男性というパターンもありますけど、
だから、だから女の方たちはみんな個室に入ってしまうしいいかもしれないけど、うん、男の人はそこでやってるでさ、バチャッと開けたらいるんやし、
はい、
ね、うん、えと思うときはないんかな、こういう認めてる 13.6% の会社は。
うん、だから男性だ女性だじゃなくて、前もねおっしゃってましたけど、うん、そのフリー多目的のトイレの個室でわ、うん、ーっとあればいいんですよ。
うん、そうそう、男よ女、あの最近コンビニは男女も一緒にやってきたんで、はい、うんうん、あれでいいんじゃないかなと思うんやけど
ね。
うん、
昔のね、あの飲み屋さんでも雑居ビルなんかはそんなトイレばっかりだったですけどね。
飲み屋でその男とか女なかなか分けてへんやろ、うん、居酒屋なら私も、
ね、雑居ビルなんかそういうのも普通に一つのトイレで、
う
ん、用さしてる後ろでガシャンってたら女性が入ってたって、うんうん、
これ性的少数派に入るっていう書き方もすごいよね、
うん、
ここは私の記事書いた時もそうやけど、言葉がちょっと選び方が
そう、ね
ね、難しいよね、ここのここの方たちは、うん、
結局その大多数の人たちに見て分かってそういうふうに捉えられる文言っていうと、うやっぱりそれだけその性的少数者とか、うん、LGBT とか、
これでも逆に取られる可能性も高いよね、こういう書き方されると。うん、
あ、だからこのなんか研修や規定のまず確かにこんな書き方でこういう考え方の人たちがいっぱいいる世の中でさあ進みやしませんわね。
そう、研修しなあかんのですよ、 LGBT に対して研修しなあかんの、講習しなあかんのですよ。すごいな、まあこれこの書いてること、
もう完全に
ただ怖とかそんなんならわかるけど、研修や講習でそれこそ腫れ物に触るみたいな言い方だよ ね、 ね、こういう人が来たらこうしなさいみたいな、そういう研修、
はい、
ね、うん、どんなね、研修内容知らんであれやけど、
いやでもそういうことでしょう、やっぱりそれはあの社内のみならず、これからいろんなお客様相手にね、LGBT という人たちに対しての、うん、まあおっしゃる通り本当腫れ物を触るように、まあ、
私も企業に呼ばれて、うん、一応 LGBT の話する時はありますよ、
はい、
うん、だからそれはこういう方がおられますよっていうだけでさ、うん、それに対してどうしてくださいっていうのはよう言われるし、
うん、
ね、うん、LGBT って今言われてる中でこういう LGBT はこういう人ですっていうのをお話しするだけで、
うんうんうん、ね、だからなんかやっぱりこのコーナーといいますか、これ始まってね、もうすぐというかもう1年ぐらい、ね、
ね、
なりますけど、やはりこの LGBT というのが特にまあ福井もそうですけど、
うん、
これ福井のみならず、これだって全国の調査ですからね、
うんうん、
日本全土が、
あ、これ全国なんや、
そうです、福井だけじゃないです、
この特定の新聞社さんや、
あ、違う違う、あの全国の、これは悪魔の厚生労働省が、うんうん、全国の、従業員50人以上の企業1万社を対象に相談した対応ということ
です。こんなやつはでもさ、うん、この数字が上がってるとこなんかほとんどそのそれこそ新宿とかそういうところの会社なんじゃないの、うん、ってなってしまうやん、
ねね、1万社を対象にってしたんですが、結局回答が2388社しか結局なかったと、
だからこれは結局取り組んでるところが回答する
って感じだね、ということはおよそ、まあ、7割8割の企業が全然そういったところには、
うん
うん、まあ別に何でしょう、そんな配慮っていうか、
そうそうそうそう、
してくれりゃいいんだろうねっていうことですよね、
配慮が必要なのかってとこなのよね、
うんうん、極端に言ったら男と女の研修とかさ、
うん、
男と女とはみたいな、
うん、
そんないちいちやるかって話ですよね、それと同じですよね、
うん、そのうち道徳の時間にも出てくるよ、
ね、もうすでにでも今のあの子供たちの方が LGBT についての理解といいますか、
うんうんうん、
あの早い段階で割合学んでたりとか、
う
ん、
そうだからやっぱり今ね一番困るのは自分の子供がそうやって言われた時の親が一番困るよね、
うん
うん、
そうですね、だからそういうこう考えていくと海外なんか例えばほら台湾でもね、
うん、
あの同性愛といいますかあの結婚同性婚とか、
うん、
もう法律上、
はいはい、認められてるところもあるけどね、
まあ、それはあくまで国内の人同士であって、うん、なんか海外の人とはまだそこまで至ってないとか、うん、あと実はあの友達が一人あのゲイセクシャルで好きな人できて今イタリアへ相手の方がイタリアの人なのでイタリアへ行って で行ったはいいけどなかなかの進んでないらしくて同性婚
とか、あ、イタリアね、はいはいはい、
意外ともっとそういうとこオープンなのかと思ったら、うん、意外と古風なところで、はいはいはい、で今はまあパートナーというか何もそういうのを結ばず、ただもう一緒に暮らして、う
ん、同棲するのも難しいらしい、他人同士が
やっぱそういうもんなんですか、
うんう
ん、だってそれだけお互いに好き好きって言ってて一緒に暮らしてもやっぱ一緒、ね、男と女も一緒、それと変わんないってこと、
男と女の人たちはなんか別に付き合うてったら詰めたりするよね、
あ、
で男と男は付き合うてるって言われ、付き合うてるってまず言われんもんやから、
あ、うん、海外なんかでよくほらそれで、まあ、パートナーといいますか婚姻した後、子供さん養子取って、うんうんうん、なんかファミリーを作ったりっていう、はいはいはい、よく北欧の地域とか話聞くじゃないですか、
うん、全然ね、
うんうん、なんでしょうねこの差っていうのは、うん、
いろいろ
小さい時からの感覚とか日本のこの島国という小さい感覚でなんか、うん、
難しいやろな、やっぱ
鎖国的なものがまだ強いのか
うーん、どうやろな、やっぱその昔はその男尊女卑じゃないけど、そうやって男女っていうのがしっかり決められてた国やからじゃないかなと思うんですけど、
ただ結構あの江戸時代とかの文献というかいろいろ紐解くと、うん、あのちょっと生めかしい話ですけど、武家社会では男性同士で、その
南丸とか言うもんね、
ね、うん、なんかそういうこう武家社会があったり貴族の社会とか、うん、だから別に今の時代だから突出してるわけじゃなくて、うん、結構昔からそういうのあった、
うん、けどそれがもうどんどんなくなってきて、うん、ね、今だからその男女っていう話になってきたもんやから、ね、そのまま江戸時代が続いてるわけじゃないで、
うん、
うん、
ですよね、全てはアダムのイブからあれはアダムとイブの話を少しねちょっとこうパロディ変えりゃいいんですね、
大体でもみんなそう、
男同士がそうよ、ね、男同士がリンゴで結ばれる、うん、女性同士がとかさ、うんうん、それだけでもそういう話でも
ない、
でも、でも小さい頃からのそれでもこっちなんかこう入った情報ってやっぱり結構大事で、それで植え付けられる可能性だってあります、
ね、今の子たちはね、うん、メディアがあるんでどんどん
そういうふうに、ね、
あれだけど、う
ん、
ね、
まあ、そんな彼らがいずれ社会に出てきて、そしてうちに自然と世の中が、うんうんうん、そういう人たちの理解ある人たちが国会議員になったり、
だから今40代50代でお母さんとかになってる人たちが、うん、お母さんお父さんになってる人たちが、うん、その子供にカミングアウトされた時に対応が困るよね、
うんうん、
なるほどね、まあ、今回このちょっと、新聞に出てる性的少数者に配慮、はいはい、1万社を対象にした厚生労働省の初調査は、結果失敗ということで、よく分かってない人たちによってやられたという、すごい残念で、ね、もったいないなと、そうそう、
分かってる人たちだけが回答したと、
うんうん、で、結局この結果が出てますが、これが最終的に何に生かされるのか、
そうそう、これ何なんやろなと思うね、
結局この後が
結構いい使命やね、こんだけ取ったら、
なのに、何も進まない、うん、結果になってしまう、ね、実にもったいないですね、はいはい、さて、話はまた、あやかしに戻しまして、はい、どうですか、これからもう今日7月です、
7月は
いよいよ
あやかしは周年があるんです、うん、あやかし11周年なんです、
実際設立日は
7月9日、
うん、もう来週じゃないですか、
そうなんです、だから来週ちょっと今宣伝をが遅れてるんですけど、うん、いつがあれよ、7月10日10日の金曜日が、はい、ビビちゃんが来てくれます。
おお。
で、11日の土曜日が、うん、オズちゃんとココロくんが。今度は、クイーンとボーイでやってみようと思って、うんうん。
なるほど。
で、12日はまたタスクくんが来てくれますんで。
へ、う、ぇ、ん、
一応11周年。
11周年。
はい。
あっという間だったんじゃないですか、そうやって振り返れば。
そうやね。もう、去年10周年。すごい10周年やから言って1週間やったんですよ、
はい、
ほんで
長いね1週間ねエネルギーいるね、
1週間毎日4時までやって、もうずっとさおかげさまでずっと満席やってんけど、はい、だからあの時は火曜日はスプラッシュさんも来てくれたし、
なるほど、
ね、はい、もういろんな人いっぱいどっかへ一回で読んで、
うん、
もうすごかったんですけど、それから1年
早いもの ねしかも今回いろんなねこういうコロナのそういうのもあって、ね、まあ、自粛していた分、まあ、せめてやっぱりこの10周年周年祭といいますか、
もともと妖艶が始まったのが3周、あやかしの3周年をしようと思って、妖艶、 3を始め、1と2はちょっと昔からあって、はい、で、うんうん、2から3の間に5年ぐらいあるんですよ、間が。ほんで3周年やし3をしようって言って、うん、妖艶さんが始まった
の。なるほどなるほど。
ほんでそれが7月、だから毎月7月に最初3、4、5ぐらいまでは1年ずつ1年に1回ずつやったかな、うんうん、そっからもバタバタバタって1年に3、4回ダーってやりだして、今17までいったという。
なるほど、うん、そうか。また来年のね18に向けてということで、まあ、その一つきっかけ、まずは11周年を。
そうですね、
と来週の10、11、12、
はい、
実際9日の日のまさにその11周年目の時はなんか店としても
毎年何もしない
週末に合わせてということで、はい、うん、あの前回のその妖艶の17で使えなかったチケットの、
はいはい、あれは全然使えます、はい、あれは3000円飲み放題、
締め切り作らんの、
はい、締め切り作らないあの17はもうないからそのチケット持っててくれてもいいけど、私がもし売れたらプレミアになるかもしれないし。
なるほどそっか。でもそれでね、あのお店の応援と思ってそれを使わずに持っててくれるっていうのも一つの応援の仕方でありますけど、
せっかくならね、なかなかないね、中止になることがないので、うんうん、そんなチケットなかなか持ってるの珍しいかもしれない。
そうですね、うん、だからちょっと皆さん、これ使えるということ で、
はい、
で、あの姫子さんだったり、ゲストで来るあの皆さんの飲み物は別
です、ね、別です、はい、
はい
はい、
そうなんです。あ、でもね、ちょっとお店興味あるって人たちにもしズバリ聞いていいのか分かんないですけど、その自分のチケットはそれでね、はい、使えるとして、お店の例えば姫子さんに一杯飲んでよって、はい、いう時はそれは大体お一人いくらって
一人500円です。
一杯500円、
はい、はい、
だそうでございます、
はい、
ほら、あのそこら辺のいろんなこうお姉ちゃんのいるお店で一杯飲んだらもう1000円に普通につきますからね
一杯500円です、
はい、あのそこも良心的で、
うん
うん、飲む量は半端じゃないっていう、
はいはい、その代わりあの普段は、あやかしは、私が10杯の方が20杯の方が1000円しかもらわないんですけど、今度は10杯なんだら5000円いただきますので。
まあそれを周年祭ならではということでね。
はい、周年ってみんなにこう、なんていうの、こう安くしてあげるのが周年なんやけど、うち高くなるの逆に。
それでご祝儀を。でもね、普段が普段だから、
うん、
それはちょっとした、ね、あの、あれですよ、お祝いですよ。でも本当になんかコロナがあのそういう意味ではこの周年祭のところに引っ張らなくてよかったです
ね。そうですね、うん、もう引っ張ってもしようと思ったけど
まあまあそれが妖艶という、うん、ブレないところがいいところです、はい、そして、夏この7月、あとまあ8月もどちらかというとね、
ね、一回
本来から
今三国の浜は浜でやするって言ったんで、
うんうんうんうん、そうです、海によってね一部浜でやも間隔を空けて営業という場所も
アプローチできたらいいかなと、
うんうん、
また浜屋を、うん、アプローチできたらいいかなと思いながら
ね、
うん、
去年もあれ
去年は高須で、
ね、やってましたね、
はい、
うん、
高須はなんかやるとかやらへんとかまだ揉めてるみたい
ね、
三国はするみたいですけど、はい、
高須もねなんか間をちょっと空けて間隔空けて海開きはしようじゃないか
ってい
うなんか話も出てるみたいですよ。レーナーなどの海はねもう全てが、はい、なんか閉鎖ということ
で、ね、そうバリケード駐車場にバリケードしたんですね。
ああ、うん、そこまでしますか、うん、もう普通に駐車場すらも入れない、
入れない、うん、
それ寂しいですね。
そうそう、
夏好きな、あ夏とかどうですか、今日テーマが冬春派と、
冬春やろ、夏冬、
夏秋派と上半期と下半期に分けただけなんですけど、
ね、私はでもやっぱりあれかな、暑いのはもう耐えられへんしな。
本当ですか、うん、
あ私もいつもお家のクーラーは16度なんで
コンビニの冷蔵庫
だから私の部屋にはゴキブリ入れへん、
寒すぎて、
寒すぎていない、川もいないし
なるほど、
川も私だから私の部屋に川がいたことない。
でもそんだけ涼しいとか、まあ、涼しいとか寒いぐらいの部屋にいてだって外出れば暑いじゃないですか、で外の現場とかもあったりするわけですよ、はいはい、体持ちますの。
まあまあ、あやかしが暑いし大丈夫もうあやかしはほんま暑いから、
そういう意味ではご自身もそうですが、お店に鍛えられたというか、なんかいろんな意味でね、精神的なものそうですし、お客様にも育てられるということで、はいはい、いやでも来週 の、10、11、12、
金土日ですね、
はい、来週の10、11、12、もう1週間ちょっとですけど、
そうなんですよ、
はい、ぜひこの時だけは、姫子さん飲めば飲むほど、加算されるということで、はい、
みんな私は潰しに来てください
姫子さんの前にみんな誰も寄らないという
これじゃあこれで飲もう、
あ、そうだちょっとずつストローでね、
ストローで、
で酔いを早く回してしまうといやでも楽しいですね。
うちのバイトのやつらが酔っ払ってくると、うん、私のドリンクがどんどん濃くなってくるから
それはそれで、それだって濃くしたらしたらであれじゃないですか。あ、そうか、酔いが回るから、
ね、そうそうそうそう、私酔わしてどうすんのって感じ
でもそれはね、やっぱお客さんの顔色見ながらバイトさんも考えてくれてるんでしょうけど、
うん、だんだん夜になれば夜になるほど濃くなっていくんで、
うん、そっか、11年、はい、ということで、まあ、11年目に突入、11年経つ、
平成
だから12年目に突入、
12年目に突入、
突入ですね、
1年1周年で1年目にする、そう11年目に突入、う
ん、なるほど。どんなまた来年に向けてこの1年の
平
和元旦にやるじゃないけど、
ね、とりあえず立て直さないとね、
うんうん、
イベントを立て直さないといけないので ね、うん、一応で4月10月って固定をしようと思ってたので、
はい、
早ければ10月をなんとかできへんかなっていうところはあるんやけど、まだちょっと難しそうよね、
世間のね、ちょっと第2波とか第3波って、それがちょっと気になるところ、
うん、早ければ10月をなんとか立て直したいんですけど、
でも世の中の中無観客なんたらって、あれもねちょっとね、
最初は無観客要演しようかって言うてたの、ライブで、
はい、
でなんか1000か2000円で見られるやつあるよね、うんうん、あれで しようかって言うてたんやけど、お酒飲んで私ら何もライブイント踊ってなんか面白いもんがあんのって言っててさ
やっぱそうですよね、その
やっぱワーワー言ってさ、ね、やっぱり10分ももらって
、ステージ立つ人もやっぱりその雰囲気とかそれでこ そう調子が出るわけですもんね。
スポーツしてる人はやっぱり勝ち負けがちゃんとあるから、
はい、
うんうんうん、無観客でも必死になると思うけ ど、私らやっぱりさ何もないし、
うん、
うん、
だからさっきやっぱ何でもかんでも無観客じゃダメなんで、
ね、うん、だからあのアーティストさんが無観客でライブしてるやつ、
うん、ありますね、
あれはすごいと思うよ、
あれだけどモチベーションも上げて、
うん、うん、ね、
まあやればやるだけちゃんとね、
やっぱ聞いててもでも面白いしね、あれ、
うん、
ライブ、
なるほどね、
この間じゃなくて桑田さん、
うんうん、ああやってましたね、うん、はい、
あれはちょっとだけなんかちょっとだけね、ここダイジェストでやってあったの見てたけど、はい、やっぱすごいなと思うよ、
ね、
あのドームでやってたのよね、すごいなと、でライターでね、
うん、
LED ライターでこう観客のふりして、はい、だからやっぱああやって観客がいる感じがないと乗らへんやろね、やっぱ
だってあれそれなりの装置いろんなものでね、お金もかかってね、
うんうんうん、
普通にライブするぐらいの感覚で
立ち
上げてるでしょうから、
そうそうそう、1000円とか2000円でね、うん、
そっか、
家にいながらビール片手で見られるんやで、
本当ですね、
うん、
今年はそれで辛抱してねっていうね、
そう、私はあのライブはね耐えられへん、みんな始まった瞬間に立つやろ、あんなん絶対嫌やなと思って私一人で座ってて文句言われたことある、隣の人に
前見えへんよそんな座ってたらね、でもなんか少しずつなんかそういう形もね変わってくるんだろうなという気がしますけど、こちらあやかしバーあやかし、いよいよ来週の10、11、12、
はい、
3日間盛り上がりますので、ぜひこちらもお楽しみに、あっという間にもう35分か
経っ
ちゃった、早
いもので
、今日はやっぱ生でね、やっぱこの3人でこう揃ってしまって一番楽しいし
早い
っ
しょ、時間が、ね、
あっという間で
ございます、こんなんじゃなかなかやったもんな、
ね、
撮ってる時まだ20分ぐらいしか経ってない
あれって結構ね充実して結構喋ったと思うけど、蓋を開けてみたらあれまだ20分っていうね、だからねその場その場なんですけど、やっぱその雰囲気の時間経つの速さって言いますかね、うん、やっぱありますから、やっぱテレビ画面の前でなんかじっとその動いてるのを見てるだけの時代も大事なんですけど、やっぱりこう、
はいはい、
接するっていうことの大切さを感じさせてもらった今回コロナですよね。
今度はあの YouTuber のかずみちゃんっていう子が
食
いにいるんやけど、
はい、
その YouTube に出演させてもらおうかなと思って、
じゃあちょっとそのあたりに見てね、あやかしのまた盛り上がりが出てくることを祈りながら、はい、そろそろ、花かん姫子ひろやかしお店閉じさせていただきたいと思います、はい、 あと引き続き夜お楽しみになってください。片町で改めて花貝姫子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして私たちの番組また来週の水曜日にお見かかります。今日一日暑くなりそうなんで ね、どうぞ、水分補給もしっかりなさってお過ごしください。それでは良い一日を。ごきげんよう。さようなら。